ここからは地元の様々な方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。本日は NPO 法人日本移植支援協会理事長の高橋和子さんとお電話がつながっています。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まず NPO 法人日本移植支援協会についてどのような活動をされている団体なのかご紹介をお願いできますか。
はい、日本移植支援協会は、はい、先進医療の長期移植というですね、はい、命を救うという最終段階の医療なんですが、その医療でしか助からない患者さん家族のサポートと、そして国内で先進国なんですがまだまだ広まっていないので、国内で救いたいために移植の周知啓発活動を行っている団体でございます。
なるほど。普段はどのようなことを中心に活動されているんですか。
23年やってるんですけれど、以前はですね、患者さんの、まあ、相談とか受けたりしてるんですが、今はですね、まあ、このラジオもそうなんですけれど、周知啓発活動で絵本の読み聞かせ、講演、それからチャリティーコンサートなどですね、イベントを仕掛けて皆さんに知っていただくきっかけ作りですね、そういうのをしております。
はい、なるほど。絵本やイベントということですね。ではそういったことも含めてこれまでにどのような活動をされてきたのかご紹介ください。
これまでに本当にありがたいことにたくさんの全国のボランティアさんにですね、特にスポーツ界はですね、プロレス
プロレス
はい、ヤンボ鶴田さんというかプロレスラーが、まあ、肝臓移植で亡くなってしまったんですが、そのつながりもあって、後輩のプロレスラーさんたちがみんなこの世界を応援してくださってまして、スポーツ界、はい、柔道とかですね、それからバイクとかですね、すごい世界にバスケットボールとかですね、いろんなところにスポーツお世話になります。
はい、
音楽もクラシックからジャズからいろんな世界の方が
幅広いですね。
はい、ご協力ご理解いただきまして、本当に臓器職というと重たい感じがしますが、ボランティアさんのおかげで、いろんな世界でお世話になっておりますね。
そうなんですね。絵本についてはいかがですか。
途中から、学校教育の中に命の教育というね、大切な命を教育していこうという教育委員会のボランティアさんがいて、じゃあうちでも絵本作ろうということで、大きな木という絵本を作りまして、
大きな木、
これがなんと、中学2年の道徳の教科書に採用されまして、
そうなんですか。
はい、胸張って、今はですね、まあ何社かありますので、どこでどう使うかが分かりませんから、私ども独自で、ボランティアさんの多い市から少しずつ寄贈して歩いておりまして。
ああ、なるほど。
はい、群馬県も頑張っております。
もし差し支えなければどういった内容の絵本なのかちょっとご紹介をいただけますか。
絵本はですね、考えるようにできてまして、あるお兄ちゃんが脳死になったんですが、何で脳死になったかは書いてないんですね。
なるほど。
で、お兄ちゃんが脳死になって、そして家族がですね、特に弟が、その移植について、お兄ちゃんがドネーションするという家族のこう悩みとか気持ちとか、そういう背景が書かれておりまして、みんなでこう考えるようにできてますね。
なるほど。主人公は弟さんなんですね。
そうですね。弟も中心に心のこう葛藤みたいなものもいろいろ書かれてまして、
はい、命の教育って今大事ですからね。
そうですね、本当に。
わかりました、ありがとうございます。そういった活動についてはホームページなんかで発信されていますか。
はい、発信しております。日本移植支援協会で見ていただければと思っております。活動報告やニュースやお知らせや、いろいろ書いてございますので、ぜひ見ていただきたいと存じます。
はい、わかりました。さて、ではここで臓器移植をめぐる現状について可能な範囲で教えていただけますか。
はい、これはですね、うん、本当にまさか23年もやるとは思ってなかったですが、
はい、
日本ではですね、はい、先進国ですよね、オリンピック2回もしてね、
うん、はい、
ですが、はい、食の世界においては後進国となっております。
そうなんですね、
はい、うん、もう本当にね、はい、20年前と変わらなく、はい、世界でも珍しい先進国を遅れてるんですね。技術はあるんですよ、よく頑張ってますし、お薬もいいんですよ、はい、だけど臓器食というのは、はい、ドネーションという臓器の脳死からのプレゼントがないとできないんですね、
は
い、
なるほど。
だから医者と患者の間で助けられないんです。国民の理解というものが必要で、それでですね、
はい、
もう本当に大変な国になっております。下から3番目ぐらいかな、はい、もう中国、韓国、アジア圏でももうビリなんですよね、
はい、なるほどね。
で、今ちょっと苦しいです。本当はもう少し助けられるはずなので、
はい、
まあ、今コロナの問題もありますし、
はい、
医療界は大変でございますのでね、どこの、いろんな病気がありますから、
はい、
食ばかりは言えませんけれども、
はい、
それでも先進国ですから、うん、腕もあるので、もう少し国民が知って助けることができます。大勢みんな待ってますのでね、
うん、
登録をしてネットワークというところが、
はい、
国で管轄になっておりますけれど、
はい、
臓器移植ネットワークに登録していただいて待ってるんですが、うん、待つのが例えば腎臓ですと十何年も待つとか、
あ、
はい、もう、うん、患者さんたちは死になさいっていうことかなっていう感じぐらい、うん、難しいですね。
なるほど。
もう少し短くできたらいいなって思っておりますね、
はいはい、なるほど。ドナーが足りていないということなんですか。
そうです、
うん、
年間に1000人ぐらい出るんですよね、さで使えるかどうかが100人ぐらいで、今そうですね、年間に300から400人ぐらいは救えてるんですが、待って登録して待ってる方で、ドネーションが来ないので、
うん、
諦めて静かに亡くなってる人が年間に500人ぐらいいます。
悲しい話ですね、うん、私たちにも何かお手伝いできることっていうのはあるんでしょうか。
はい、もう皆さんの理解と協力が、
はい、
どんな形でもいいんですが、うん、こういう世界があることを知っていただく、また伝えてほしい、救える命を、
はい、
あるんだよって。先生方は忙しくてですね、はい、周知できないので、
うん、
こうして私たちが、
うん、
やっぱり自分たちの命に将来かかんないかもしれないけれども、うん、でも知っとくって大事なのでね、
はい、
絵本を通して、音楽を通して、
うん、
講演を通してでもいいんですが、
うん、
脳死移植で救える命があると伝えていただけたら、
うん、
あと家族と話してもらいたい、
うん、あ、そうですね、
意思表示っていうのが重要になりますので、
はい、
今は意思表示で救えるように法案改正になりましたからね、
うん、
12年前ですか、
うん、
家族の同意で、はい、それまでは15歳未満は救えなかったんですね。
そうなんですね。
それが救えるようになりましたので、うん、今はだいぶ知られてますので、
はい、
グリーンリボン、ね、ピンクリボンも一緒なんです、
はい、
グリーンリボン、移植医療のシンボルマークも知っていただけたらと思います、
は
い、
そうですね。ドナー登録意思表示カードというのもありますが、この登録をするにはどうすればいいんですか。
ネットワークのホームページからもできますが、
はい、
今は保険証やマイナンバー、
はい、
あと免許証なんかの裏にも意思表示できるようになっておりますね、
はい、なるほど、そうなんですね、
わか
りました、
はい、
ありがとうございます。さて、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
今日はラジオを聞いてくださってありがとうございます。もう大変な世界があるんですけれども、少しでも知っていただいて、またお友達や家族と移植のこと話し合ってみていただけたらと思います。またこのラジオ続きますので、聞いていただいて絵本のプレゼントもありますので、このラジオ局に問い合わせしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、本日は NPO 法人日本移植支援協会理事長の高橋和子さんにお話を伺いました。また本日ご紹介いただきました絵本大きな木、こちらを3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はぜひラジオ7み伊勢田急 FM のホームページからメールにてご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。高橋さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。